ローマ人への手紙一章、16節から17節、それでは拝読いたします。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。それでは福音救いを得させる神の力と題しまして、大高先生より宣教していただきます。
お祈りを捧げます。天地万物を作り今もご支配なさっておられる私たちの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。罪と滅びの中にいた私たちに、あなたがイエス・キリストの十字架と十字架の死と復活による救いをお与えくださり、その主イエス様の十字架の死と復活を信じる信仰によって救われる、あなたがその道を開いてくださいましたことを覚えて心からの感謝を申し上げます。その救いを受け入れた私たちがあなたを礼拝する者へと変えられ、このように共に集まって礼拝を持てますことをありがとうございます。どうかこの時あなたがお語りくださり、私たちがその御言葉に生きることができるように力づけてください。聖霊なる神様がこの場を豊かにご支配くださいますように、期待を持って主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。10月31日は宗教改革記念日です。今日の朝日新聞の朝刊の書評欄にも一部そのことを取り上げ、本が紹介されておりましたけれども、1517年10月31日マルチン・ルターがビッテンベルグ城の教会の扉に95箇条の定題を掲示し、いわゆる宗教改革が始まりました。世界史の教科書にも載っている出来事です。よく言われているのはカトリック教会の腐敗に対して免罪符、職業上と呼ばれるものが売られたりしたわけですけども、それを買えば、救われるというようなことが言われたわけですが、そのカトリック教会の腐敗に対してマルチン・ルターが立ち上がったというものであります。もちろん宗教改革の一つの側面としてそのような面があったとは思いますが、もう一つルター自身の苦しみもありました。ルターがいた修道院というのはとても真面目な修道院であったようです。聖品、定潔、従順、それを大切にしていました。ルター自身も清く生きようとしていたようです。しかしどれだけ欠点なく生きても神の前では罪人である、そう感じていました。自分が頑張ったところで神が満足してくださると確信することができなかった。そのため懺悔を繰り返していたそうです。ルター自身、完全無欠な修道士として生きる姿に取り憑かれていました。そんな中でルターは聖書に集中していきます。彼は大学で詩編の講義を担当し、御言葉と徹底して向き合いました。またローマ書の講義も担当しました。 そのような御言葉との格闘の中で、今では当たり前のように信じられている人は信仰によって義と認められるというその信仰義人を再発見します。そして先ほど申し上げたように、今から500年前、1517年10月31日、ビッテンベルグ城教会の扉に95箇条の定題を掲示し、いわゆる宗教改革が始まりました。95箇条の定題というのは、まあ、B4 ぐらいの紙に書かれたようですが、ルター自身、まさか紙一枚に過ぎない文書が、キリスト教の歴史を変えることになるとは思わなかったことでしょうが、神の摂理の中で宗教改革が始まりました。今日はルターが信仰義人を再発見することになる箇所を取り上げ、共にその御言葉に聞いてまいります。まず簡単に流れを確認しますと、ローマ書の一章一節から七節には、パウロの挨拶が記されています。そして続く8節から15節には、パウロのローマへの思いが語られます。10節や13節を見ますと、この時点で、パウロが手紙を書いている時点で、このパウロはローマの教会へは行ったことがないということがわかります。ローマに行きたいと思いつつも、なかなか道が開かれないでいる様子が伝わってきます。続く14節、15節を見ますと、ローマにいる信者たちに福音を伝えたいという思いが語られています。ぜひ福音を伝えたい、そうパウロは語ります。で、そのパウロは、先ほど読みいただいた16節と17節で福音について語ります。ローマ書の中心とも言える箇所です。16節と17節をもう一度お読みします。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。パウロは、15節で福音を伝えたいというふうに語り、16節の冒頭では、私は福音を恥とは思いません。そう語ります。福音とは、まあ、良い知らせという意味がありますけれども、パウロは良い知らせを伝えたい。で、この良い知らせの中身、福音の中身について、戻っていただいて、パウロはローマ書の1章の1節から4節で、次のように語っています。ローマ書の1節から、1章の1節から4節をお読みします。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。この福音は、神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の巫女として示された方、私たちの主イエス・キリストですと。パウロは福音について巫女に関することだとそう語ります。要するにイエス・キリストに関することだとそう言います。またもう一箇所をお開きいただきたいのですが、第一コリント、少し後ろに戻って、後ろに行っていただいて、第一コリントの15章、第一コリントの15章の1節から5節 339ページもしくは309ページとか10ページでしょうか。第一コリントの15章の1節から5節をお読みします。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。と、まあ、このように続いていきます。パウロはここで、福音を知らせましょうと語り、イエス様の十字架と復活を語ります。主イエス様によってもたらされる救いを福音として語ります。で、ローマ書の一章16、17に戻っていただいて、パウロはこの福音についてローマ書の一章16節で、私は福音を恥とは思いませんとそう語ります。新しい聖書では、私は福音を恥としませんというふうに変わりました。福音を恥とは思いませんというのは少々訳しすぎであったのでしょう。もう少し直訳的に、私は福音を恥としませんというふうに変えたと考えられます。パウロは私は福音を恥としませんと、を語ることで、逆にパウロ自身としては大変名誉なことだと思っていることを表しています。福音を語らせていただけることを大変名誉なことだと考えている。決して恥じるようなことではないし、むしろ誇りだと。このパウロの告白にドキッとさせられます。このように告白できるだろうかと考えさせられます。自分に置き換えてみるときに、私は福音を恥としませんと堂々と告白できるだろうか。もしどこかに恥じる思いがあったとして、その背後にある心情は何でしょうか。人を恐れる思いなのか、それとも実は諸女降誕、十字架の死と復活、昇天、今も天において生きておられるということを空想のように思っているのか。こんなことを信じていて、それを公に表明することは恥ずかしいことだと思っているのか。パウロのこの告白と自分自身の思いに開きはないでしょうか。私は福音を恥としませんと語ったパウロはこのように続けます。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。ここには訳出されていませんが、理由を示す言葉が書かれています。ですからここにはパウロが福音を恥としないとそう語った理由が述べられています。パウロが福音を恥としないのは、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力だからだとそう語ります。パウロは福音の圧倒的な力、信じるすべての人に救いをもたらす福音の圧倒的な力を誇っているのです。ここでギリシャ人が挙げられているのは、異邦人の代表としてのギリシャ人です。要するに、福音は ユダヤ人だけのものではなく、全人類に及ぶものだと、そう語ります。人種は関係ありません。全世界に及ぶ。信じるすべての人に及びます。第3版では、救いを得させる神の力ですというふうになっていますが、新しい聖書では、救いをもたらす神の力ですとなりました。そしてこの箇所を読むときに、ある御言葉を思い出します。お聞きいただければ結構ですが、第一コリントの一章18節の御言葉です。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。第一コリントの一章の18節です。神の力。それは圧倒的なものです。人間が立ち打ちできるものではありません。旧約聖書で言えば、出エジプトの御業があります。また、主イエス様を死者の中から蘇らせる全能の力もそうです。その圧倒的な神の力のゆえに、キリストは蘇り、今も生き、私たちもその圧倒的な力によってキリストと共に生き、蘇るものとされています。この圧倒的な神の力は人種に関係なく及びます。救いは信じるすべての人にもたらされます。さらにパウロは一章十七節で次のように語ります。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。パウロは、福音に神の義が掲示されていると語ります。福音に神の義が掲示されている。この神の義というのを文法的に考えますと、神から与えられる義。神が義を与えてくださる。義というのは、まあ、正しさとも言えますから、神がその正しさを、神の正しさをイエス・キリストを通して罪深い私たちに与えてくださる。贈り物として、プレゼントとして義を与えてくださる。神がイエス・キリストを通して義を与えてくださることによって、神の義が、神の正しさが、人間の、私たちの所有となる。このことによって、罪人であるにもかかわらず、人は救われるのです。パウロは、福音に神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませると語ります。これは言い換えるならば、信仰によって得ることができるということです。神の義は信仰によって得ることができる。ローマ書の3章20節以下をご覧ください。ローマ書の3章の20節以下ですけれども、ご覧いただきますと、ここでパウロの念頭にあったのは、頭の中にあったのは、立法による義です。立法による義。要するに行いによる救いというふうに言えます。まるでルターと同じです。行いによる救いということが念頭にあって、パウロは3章20節から語っていくわけですけど、24節までお読みします。なぜなら、立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。立法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかし今は、立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、 キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。もちろん、ルターが大切にしていたような、聖品、締結、従順というのは、どれも大切です。しかし、それらによっては、救いは得られません。救いは徹底して神の恵みです。神からの恵みの賜物なのです。3章の23節には、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずとあります。しかし24節には、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるとあります。値なしに。無料で、ただで、いただくことができるということです。ローマ書の1章17節に戻っていただいて、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからですというふうに語ったパウロは、今度はハバクク書を引用します。旧約聖書のハバクク書を引用して、義人は信仰によって生きるというそのハバクク書の言葉を引用します。ここで旧約聖書のハバクク書を開いて確認をしておきます。旧約聖書のハバクク書。1533ページ、もしくは1407ページでしょうか。2017ですとちょっとわかりませんが、第3版ですと1533ページになります。第2版ですと1407ページです。ハバクク書。パウロが引用したのは、ハバクク書の2章4節なんですけれども、少し1章から大まかに流れを確認します。このハバクク書が書かれた背景としましては、南ユダ王国がバビロンから攻め込まれる何年か前の状況だというふうに考えられています。預言者ハバククは、一章の二節を見ますと、助けを求めているのに、神が助けてくださらないというふうに嘆いています。暴虐と叫んでいるのに、主が救ってくださらないとそう嘆いています。この状況自体は神の裁きであるわけです。一章の六節を見ますと、神の裁きとしてカルデア人が用いられました。で、このカルデア人たちは暴虐を行い、王たちをあざけり、君主たちを笑い者にし、風のようにやってきて過ぎ去るというふうに語られます。しかし、主は11節でこうも言われます。一章の11節。自分の力を自分の神とする者は罰せられる。ここでは、カルデア人たちが自分の力を自分の神としていたがゆえに、カルデア人も罰せられるということが記されています。何に頼り、何を神とするかが問われているわけです。そして一章十二節以下、再びハバククが叫びます。十三節、一章の十三節は、主に対して大胆にも、あなたの目はあまり清くて、悪を見ず、ロークに目を留めることができないのでしょう。そう主に向かって 語ります。まあ、このように神様に言えるほどまでに親しい交わりを持っていたということなのでありましょう。二章一節を見ますと、ハバククは自分が叫んだことに対して、ハバククのその訴えについて主が何を語られるか見ようとします。で、主は二節以下でお語りになり、その中心が四節です。二章の四節には次のようにあります。見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。主はカルデア人の心はうぬぼれていると、そう語ります。カルデア人たちは自分の強さに溺れ、自分の力により頼み、自分の力を神としていた。神が言われるように彼らはまっすぐではなかった。そして主はこう言われるわけです。しかし正しい人はその信仰によって生きる。自分の力、この世的な地位や名誉、権力などの人間的なものを頼みとするのではありません。正しい人は信仰によって生きると語ります。神への信仰、それによって人は生きる。パウロはこのハバクク書を引用して語りました。パウロは福音の中に神の義が掲示されていて、その神の義は信仰を通して得られるものであることを語ります。人間的なものを頼みとするのではなく、特に律法による行いによって救いを得られるのではなく、徹頭徹尾信仰によって私たちが命を与えられるということが言われています。もちろん信仰という名の行いではなく、信仰さえも神の恵みによって与えられるものであり、私たちはその主の前に徹底してへりくだるのです。信仰というのは神への信頼です。神が与えてくださったイエス・キリストを信じる信仰です。私たちはただ受け取るだけです。与えられたものをプレゼントとして受け取るだけ。それによって救いがもたらされます。神の義は、神の前に何の良きものもない人に与えられるものです。人間的な何かを頼みとするのではなく、徹底してふさわしくないものに与えられる恵みであることを心に留めたいのです。今日ここまでローマ書の中心である一章の16節と17節を見てきました。マルチン・ルターが再発見した信仰義人の恵みを覚えたいと思います。人は信仰によって義と認められる。決して行いによるのではありません。人は良い行いをしたから救われるのではないのです。パウロは福音は力だと語りました。神の圧倒的な力です。その圧倒的な力によって私たちは救われます。私たちが救いというとき、それは罪と死からの解放を意味します。罪と死の中にいた私たちに命が与えられる。命に打ちされるのです。パウロはエペソ書の中で救われる前の私たちについて、自分の罪かと罪との中に死んでいたと、そう語ります。罪人は神の前には死んでいるのです。死んでいるということは、外からの力によらなければ命は得られません。自分の力ではなく、神の力によって命を得ることができます。 人間にはどうすることもできません。圧倒的な神の恵みによる救いです。それを人間の次元に引き下げ、行いによって救いを得ようとしてもそれは無理です。先ほどから申し上げている義と認められるというのは、裁判用語でもありますけれども、神が無罪と認めてくださるということです。罪人である私たちが神の前に無罪と認められる、それは神の義が、イエス・キリストの義が私たちのものになるからです。神の前に罪人であった私たちがイエス・キリストのゆえに無罪とされる。私たちに求められることは、イエス・キリストこそが私たちの罪のために十字架につけられた救い主であり、復活したお方であることを信じる信仰です。キリストの十字架による神の義は、私たちを罪の現実と向き合わせます。自分自身の罪を認め、そこに絶望し、自分自身のうちに救いを得られる何者もないことを自覚するのです。その時、初めて主を見上げ、救いを得ることができます。自分自身によっては救いは得られない。だからこそ人間の誇りは一切ないのです。私たちが誇りとすべきはただキリストであり、十字架のキリストのみです。まだ神の義を受け取っていない方は、神がイエス・キリストの十字架の死と復活を通して与えてくださるその神の義をしっかりと自分のものにしていただきたいのです。またすでに受け取っている人も今一度再確認したいと思うのです。いつの間にか自分の力によって救われたような顔をしていないだろうか。救われた時は恵みによる救いというふうに受け止めていても、いつの間にか高ぶり、高慢になり、あたかも自分の力によって、前からイエス様のことを知っていたかのように、そのような態度でいることということはないでしょうか。またパウロのように、この福音を誇りとしているでしょうか。恥としていないでしょうか。この朝、ご自分に問いかけていただきたいのです。私たちが受け取った救いというのは、人に話すことをためらうような救いなのでしょうか。福音の圧倒的な力を覚えたい。その力に気づかせてくださいと共に祈りたい。そして神の救いの恵みの素晴らしさに目が開かれたいのです。最初に申し上げたように、今年は宗教改革から500年というその記念の年です。今一度ルターが再発見した信仰義人の恵みを共に覚えたいと思います。もしも人が行いによって救われると教えられていたら、ここにいる誰も救われることはありません。なぜなら私たちは罪人であり、生まれながらに罪人であり、良い行いをする以上に無限なほど罪を犯すからです。自分の数少ない善行を誇ることしかできない存在だからです。しかし神は私たちに信仰による救いを用意してくださいました。私たちの罪を背負い、十字架に死に、三日目によみがえられたイエス・キリストというお方を信じる信仰による救いを与えてくださいました。だからこそ私たちに救いの道が開かれたのです。その福音を語り伝えるものでありたいですし、その福音を喜び感謝し、さらに福音の奥深さを知り、そこに応答して生きる私たちでありたいと願います。 ひととき御言葉の前に黙祷を捧げましょう。お祈りを捧げます。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちにイエス様の十字架の死と復活による救いをご用意くださり、行いによってではなく信仰による救いを主がお与えくださったことを覚えて心からの感謝を申し上げます。良い行いをしたいと願っても罪を犯してしまう私たちであります。しかしあなたの憐れみによって、神の恵みによって救いに入れられ、神の前に義と認められたことを覚えて感謝をいたします。どうか主をこの恵みに、さらに一人でも多くの方が導かれ、あなたの救いを喜び感謝し、さらにその福音の奥深さに目が開かれ、応答する生き方をすることができるようにあなたがお導きください。先に救われた私たちも福音を恥とすることなく、むしろ誇りとし、周りにいるお一人お一人にその福音の恵みを証しするものとさせてください。感謝をもって主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。